13、児童育成手当の申請をお忘れなく。4分30秒。児童育成手当は、令和4年5月申請分から、令和3年中の所得を対象に審査します。所得制限限度額、後で説明、超過により、支給対象外となっていた方のうち、令和3年中の所得が所得制限限度額を下回っている方は、新規の申請をしてください。手当は、原則申請受付日の翌月分から支給します。令和4年6月分から受給するためには、5月31日火曜日までに申請手続きをしてください。なお、現在手当を受給されている方は、申請の必要はありません。はじめに、育成手当、対象、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方。8つ、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害を有する児童、父または母が生死不明である児童、父または母に継続して1年以上遺棄されている児童、父または母が保護命令を受けた児童、父または母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童、婚姻によらないで生まれた児童。手当額、児童1人につき月額13,500円。申請書類など詳しくは子育て支援課女性係までお問い合わせください。次に、障害手当。対象、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方。4つ、知的障害で愛の手帳1度から3度程度、身体障害で身体障害者手帳1級から2級程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症。なお、手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は、支給対象となる可能性があります。医師の診断書などで判定しますので、あらかじめ、子育て支援課女性係までお問い合わせください。手当額、児童1人につき月額15,500円。申請書類など、詳しくは、子育て支援課女性係までお問い合わせください。所得制限限度額について、所得制限限度額は、次の表の通りです。表、扶養親族等の人数、所得制限限度額の順に読みます。扶養親族等の人数、税法上0人、所得制限限度額360万4000円、税法上1人398万4000円、税法上2人436万4000円、税法上3人474万4000円。以降、扶養親族等1人につき38万円を所得制限限度額に加算。表終わり。なお、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合には10万円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族19歳未満の者に限るがいる場合には25万円をそれぞれ所得制限限度額に加算します。詳しくは市ホームページをご覧になるか、子育て支援課女性係までお問い合わせください。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。 14、ひとり親の養育費の確保を支援します。2分30秒。一人親家庭の子どもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実に受け取る枠組みを整え、養育費の取り決め内容の継続した履行確保を目的に、 清瀬市養育費確保支援事業補助金を交付します。なお、年度途中で受付を終了させていただく場合がありますので、申請の際は必ず事前にご相談ください。対象、市に住民登録があり、次の1から5をすべて満たす一人親の方。1、養育費の取り決めにかかる債務名義中を有している。中、債務名義。公証役場で作成した公正証書や、家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決書など、中、終わり。2、養育費の対象となる児童、18歳に達した日以後、最初の3月31日まで、を、現に扶養している。3、民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している。4、養育費の取り決めにかかる経費を負担した。5、過去に当該事業による補助を受けていない。補助内容、保証契約締結経費、公正証書等作成経費、戸籍抄本等取得経費。申し込み、問い合わせ、養育費保証契約締結をした日、公正証書等を作成した日、または家庭裁判所の調停申し立て及び裁判の日以降6ヶ月以内に申請書と必要書類を添付し、直接窓口または郵送で子育て支援課女性係、電話 042-497-2088 へ。必要書類など詳しくは市ホームページをご覧ください。詳しくはこちら市ホームページの QR コードがあります。15、令和4年4月分から児童扶養手当の手当額が変わります。3分。令和3年全国消費者物価指数の実績値対前年比マイナス 0.2% が公表されたことに伴い、令和4年度4月分以降の児童扶養手当額は表の通り 0.2% の引き下げとなります。支給手当額の表、令和4年3月分まで、令和4年4月分からの順に読みます。第1子全部支給、令和4年3月分まで43,160円、令和4年4月分から43,070円、一部支給、43,150円から11,180円が43,060円から11,160円。第二子加算、全部支給、11,190円が11,170円。一部支給、11,180円から5,100円が11,160円から5,090円。第三子加算、全部支給、6,110円が6,100円。一部支給、6,100円から3,060円が6,090円から3,050円。なお、一部支給の額は所得に応じて10円単位で決定。表、終わり。支給スケジュール、支給日、内訳の順に読みます。5月13日金曜日、3月4月分、7月15日金曜日、5月6月分、9月15日木曜日、7月8月分、11月15日火曜日、9月10月分、令和5年1月13日金曜日、11月12月分、令和5年3月15日水曜日、令和5年1月2月分。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。 16、 消費生活相談の現場から、18歳から大人です。悪質業者の被害に遭わないために。3分。晴れ着姿の男女の間に、成人年齢20歳から18歳と大きく書かれたイラストがあります。事例、中学時代の先輩からいい話があると喫茶店に呼び出され、行ってみると先輩だけでなく、アドバイザーという人も来ており、ネット上に広告を載せるだけで確実に儲かる方法がある。やり方は丁寧に教えるので心配はいらない。知人を勧誘して会員を増やせば、マージンが入り、さらに儲かる。と勧誘された。先輩からも、お金がなければ学生ローンで借りればいいと説得され、断りきれず、アフィリエイトのコンサルティング契約をしてしまった。アドバイス。民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに結んだ契約は原則として取り消すことが可能です。これまで18歳、19歳は判断能力が未熟な未成年者としてこの決まりにより保護されてきましたが、これからは年齢だけを理由に契約を取り消すことはできません。これまでの悪質業者は18歳、19歳を勧誘し契約をさせたとしても、未成年者取消権があるため狙うこと自体をやめていました。しかし、この度の成年年齢引き下げを受け、チャンスとばかりに騙しやすい上に、親権者等の同意が不要となった18歳、19歳を新たなターゲットにしています。一方で、20歳から18歳に成年の線引きをずらしただけで、急に18歳の判断能力や経験値が上がるわけではありません。事例のような悪質商法の被害に遭わないためには、最新の手口を知ることが重要です。そして、身近な相談窓口に消費生活センターがあることを知ってください。未成年者取消権が使えなくなっても、勧誘方法や契約内容に問題がある場合は、消費生活センターに相談することで解決できる場合もあります。問い合わせ、消費生活センター、電話、042-495-6212、相談専用。17、清瀬と結核。第2話、清瀬病院開院前夜。2分30秒。清瀬と結核の関わりを語るとき、最初に登場するのは、東京府立清瀬病院です。しかし、その設置は村の人々にすんなりと受け入れられたわけではありませんでした。当時有効な治療法のない不治の病として恐れられていた結核の患者が集まる病院ができることに、村では反対の声が上がったのです。東京府が社会事業の一つとして、清瀬村上清と芝山清瀬駅付近に、療養所を設置しようとしたことに対し、清瀬村は、本村の将来における発展上、誠に遺憾に耐えざる次第とし、設置の影響について、特に慎重な考慮を切望するとして、昭和3年8月、位置変更の意見書提出を村会で決めます。この意見書に加え、憂慮した村民が陳述書を提出したこともあってか、病院設置位置は西多摩郡霞村、現在の青梅市付近に変更されますが、変更先住民の反対に遭い、再び清瀬の予定地に戻ってきます。翌昭和4年3月、村会は再び位置変更に関する意見書提出を決定します。2度にわたる意見書提出にもかかわらず、結局、結核療養所の設置位置は、当初の予定通り清瀬に確定します。こうして現在の中央公園から看護大学校あたりの1万1000坪の敷地に100床の病院建物ができ、昭和6年10月20日、東京府立清瀬病院は開院の日を迎えたのでした。写真、昭和4年の村会会議録 当該議案のページの写真、テーマ展示結核療養所と清瀬で公開中、写真終わり。問い合わせ市史編纂室、電話 042-497-1813。 8. 令和4年度国民健康保険税改定のお知らせ、7分。改定の趣旨。国民健康保険は、病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税、国保税を出し合い、お互いを助け合う制度です。近年は、加入者の減少などにより税収が下がる一方で、医療費は増加しており、このままでは将来的な制度維持、運営に支障が出ることが予想されます。このような状況のもと、当市では平成30年度以降、税率改定を行わず、一般会計から多額の赤字繰り入れをする状況が続いていました。このことから、清瀬市の国民健康保険財政の健全化に向け、計画に基づき、令和4年度国保税の税率等改定を行うこととなりました。国民健康保険の円滑な運営のため、皆様のご理解をお願いします。改定の内容、4つあります。1つ目、税率・税額。改定後の各項目の税率・税額は表の通りです。なお、昨今の情勢を考慮し、均等割額・中は変更していないため、所得が43万円以下の方の税額に影響は生じません。中、均等割額、加入者1人当たりの税額、加入者全員に負担していただくものです。中、終わり。表、区分、課税対象者別に、所得割額、均等割額の順に読みます。医療給付分、すべての国保加入者、所得割額 5.12% から 5.48%、0.36% 増。均等割額 28,000円、変更なし。後期高齢者支援分、すべての国保加入者、所得割額 1.81% から 1.87%、0.06% 増。均等割額1万円、変更なし。介護納付金分、40歳から64歳の加入者、所得割額 1.90%、変更なし。均等割額1万3000円、変更なし。表、終わり。2つ目、課税限度額の改定。一世帯あたりの課税限度額の上限が変更になります。課税限度額、医療給付分、63万円から65万円、2万円増。後期高齢者支援分、19万円から20万円、1万円増。介護納付金分、17万円、変更なし。3つ目、未就学児分の均等割軽減の創設。子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児、小学校入学前の子どもにかかる均等割額を2分の1軽減します。これは従来から行っている所得が少ない世帯に対する均等割軽減、法定軽減に加えて、法定軽減後の未就学児の均等割額をさらに5割軽減するものです。未就学児については、法定軽減に該当しない世帯も対象となります。この軽減のための手続きは必要ありません。軽減後の未就学児の均等割額は、世帯の軽減割合によって異なります。詳しくは、次の表をご参照ください。表、世帯の均等割軽減、均等割額、法定軽減後。 未就学児の均等割額減額後、未就学児の実質軽減割合の順に読みます。7割軽減世帯均等割額法定軽減後11,400円から未就学児の均等割額減額後5,700円、未就学児の実質軽減割合 8.5 割軽減、5割軽減世帯19,000円から9,500円、7.5 割軽減、2割軽減世帯34,000円から15,200円、6割軽減、軽減なし世帯38,000円から19,000円、5割軽減。これは12ヶ月分の国民健康保険税の金額です。表終わり。4つ目、子どもの均等割減免について、市独自の軽減。平成30年度から令和4年度までの措置として、市で行っている子どもの均等割軽減は、3の未就学児軽減制度の創設に伴い、対象者が次の通り変更となります。その他の要件、中に変更はありません。中、その他の要件、世帯主及び加入者の前年の総所得額が300万円以下で、未申告者がいないなど、中、終わり。減免には申請が必要です。対象世帯へは、8月下旬以降、個別に通知を送付します。均等割軽減対象者変更前、18歳未満の子どもが2人以上いる世帯の第2指名以降から変更後、小学生以上18歳未満の子ども全員。問い合わせ、保険年金課国保係、電話 042-497-2048。